ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモ
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami.
Panatipata
Sikkhapadam samadhiyami.
Adinadanaveramani Sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichacharaveramani SikkhapadamPadam samadhiyami.
Kame sumichachara veramani Sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani SikkhapadamSamadhiyami.
Musavada veramani Sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana veramani Sikkhapadam samadhiyami.Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
た心経即是く即是式金樹尊業式薬部是捨離士是小北祖和つぎゃてんぎゃてん 国はこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道へ乗善こと。
はい、般若心経を皆さん毎回読むけど、なんていうかな、これね、何かをこうやってひっくり返しちゃってるっていう感じはわかる？なんか元ネタがあって、元ネタがあった上でそれをひっくり返してるっていう、まあ、構造になってるんだけど、それはわかるでしょう、ね、全部元ネタは全部九十滅刀から無明から何かがあって、それをひっくり返しちゃってるんですよ。だからまさにね、般若心経だけを私らは読んできたわけで、今言ったようにこれをあるひっくり返した、で要するに何でもほら パロディーでも何でも元ネタが分かんないと分かんないじゃないですかね。で元ネタが分かんないままに般若心経を読んできて、まあ般若心経からまあ探そうと思えば探せるけど、多分ピンとこないはずなんですよ。で元ネタは元ネタとして別個に学んで、でその後般若心経を変えると、あ、これ全部ひっくり返してるなって分かるでしょ、それはね。全部ムーって書いてあるのの後のものですね。それが全部本当に全部元ネタになっていて、九十滅道とかね、安無明とか何かで、そういうものを全部ムーってひっくり返しちゃってるわけなんですよ。でただ日本は般若心経だけをいきなり聞いてきた国なの、歴史的に言うと。元ネタを求めたまま知らないで、 で、まあ、そこから元ネタを探ることはできるんだけど、やっぱりちょっとピンとこないですよ。で、元ネタは元ネタとして勉強しなきゃダメなんですよ。というか元ネタは元ネタとして素直に勉強している人たちの間に入るっていうね、で元ネタを勉強するじゃないですか。で、そしてその後もう一回般若心経を読むと、これ全部ひっくり返しちゃってるなって分かるでしょ、それね、全部ね、そういう手続きを踏むと般若心経がより分かりやすいわけだから、なんかよく禅僧たちもね般若心経の解説とかするんだけども、なんか読んでてもピンとこないんですよ。で、彼らはやっぱりこの元ネタを元ネタ自体として勉強するってことをしてないからなのね。で、そうすると元ネタ元ネタ自体として勉強して、それを全部ひっくり返したのが般若心経ってなると、すごいダイナミズムにが見えるわけ。わかる？そのダイナミズムが般若心経の醍醐味なんですよ。うん、で私はまあリーさん悪いけどこれねちょっとどうぞちょっと向こうらへん持ってってくれる、なんか頭まともに渡すと、あそこのうん、そうあの辺りに、うん、ごめんなさい、なんか煙が、で私がよく寺端の最後のところで、とんでもない逆転があったって、まあ、言うけども、あれはなぜそうなのかというと、私は禅僧としてね、外宗のお坊さんとして般若心経をとんでもなく読んだわけですよ、当然ね。朝晩読むし、それから法事とかなんかでは必ず般若心経を読まないということはないですが、本当に般若心経プラス何かっていう話なんで、般若心経は読まないことはないわけですよ。数えたらとんでもない数読んでるはずなんですよ。私が特別じゃなくて、日本の大乗仏教の坊さんっていうか、浄土系は読まないけどね、日蓮系も読まないか、だから真言宗さん、天台宗さん、禅宗、曹洞宗、臨済宗もみんな読むわけで、 とんでもない数読むわけなんですよ。で、それで染み込むわけね。で、このだからパオメソッドやってる時はもちろんこのひっくり返りのダイナミズムっていうのは分かんないかったんだけども、まあでもそういうの散々読んできたものが染み込んでいるわけね。で、それがあった上で、テラバダの瞑想を最後までやったら、あ、ここそがひっくり返りの場所なんだなっていうのが本当に分かるって言っても、その時は分かんなかったんだけども、ちょこっと直感としてとんでもないことに出会ってしまったなって感じがだけがあってね。で、そのとんでもないことはこれ一体何なのかっていうことを探るためにずっとやってきたっていうのが、それ以降の私がやってきたことなんですよ。それで先週話したと思いますけど、パオの後ね、いきなりアメリカへ行って2ヶ月間ですね、サンフランシスコのリトリートセンターで。で、まあその時にちょっと私も嬉しくなっちゃって、アメリカ人がいっぱいいたからねだから彼らなら分かってくれるっていう思いがあったから、ちょっと話してしまって、でそしたら彼らも案の定興奮して聞いてくれたんだけど、そのそばにテラファーダのガチの人がいたんでちょっとストップがかかっちゃったんですけどね。で、ストップがかかって、ああで、よかったんですよ。あれでよかったっていうのは、多分これは大乗の人に通用するし、アメリカ人、先週も言いましたけど、アメリカ人っていうのはもともと仏教徒であるわけないし、まあで、テラバダをやってるったって、まあ数年間ね、テラバダの先生と一緒にやってきたってだけで、別にテラバダだけが正しいと思ってる人たちじゃないから、みんなまあオープンなんですよ。オープンだから、私がきちんと筋を立てて話して、で話に筋がきちんとあったならば受け入れてくれる人たちなんです。わかりますかね。 だから私はこの人たちに筋立て立てて、こうこうこうこうこういうなんだけどもって言ったら絶対通用すると思って、まあそうやって話したわけなんだけども、ちょっと隣にガチの人がいて、隣にガチの人がいて、ちょっとストップかかっちゃったんですけどね。でそれもね、ちょっと私はこの人と恐ろしくてその後は話してないんだけども、多分ねこの人も瞑想ものすごく深いとこ行ってるので有名な人なんだけども、で私が行ってるその場面って分かるはずなんですよ。その場面を私っていうのは物の見方だから、この状況をこういうふうに見たらどうなのって言ったら全部ひっくり返っちゃうわけね。でその人も これは分かってるはずなんですよ。この、ね、まさに消滅滅地を見ているっていうあたりをね、だから消滅滅地を見ているっていうことは経験してるはずなの。でそうするとそれはこういうことじゃないのって言ったら全部ひっくり返っちゃうじゃないですかね。だけどそれはね、多分その人にとって恐ろしすぎて多分ストップかけたんだと思いますけどね。多分あの人はね、私とんでもないピンポ的外れなこと言ってたら全然気にもしなかったはずなんだけど、あまりにもちょっとドンピシャだったんでちょっと顔真っ青で、ちょっとびっくりしたんですよ。その人の反応にね。ってことは、そういうことなのねって分かって、ね、だからまあ今日はねちょっとその話は散々やってきたから、今日はその話ではなくて、まあだからそれで二重構造ですね。もう今まで普通の自分と、もう一人の自分と、そういう、二人がいるよねっていう話が、一方一丁目一番地なんですよ、ね、で、その二重構造っていうことを確かめるために、だから般若心経も完全に二重構造で、般若心経って元ネタがこの最初の状況の中にあって、でも二重構造だからこの元ネタ全てがひっくり返っちゃうよっていう意味なんですよ、般若心経のポイントは、ね、だからこの元ネタのところでは苦渋滅動があり、無明から始まって無老死があり十二縁起があり、でまあそうやっていろいろあるんだけども、でもここから見たらこれは全部無なんだよっていうね話じゃないですか、本当に。だから当然この二重構造のこっちから見たら今までのとこ全部ひっくり返っちゃうよねっていう、そういうお経なんですよ、ね、だから寺場田の人たちっていうのは大乗仏教ほとんど興味ないし学びもしないから、ね、あの人は読まないんですよ。読まないわけ、読まないの。なんかまるでね、大乗仏教の本があるとするじゃないですかね。まあ、見れば大乗仏教の本って分かるわけで。でそうすると、って遠ざけるんですよ。だから、そういう長老たちには、長老こういう大乗仏教の本があるんですよ、送るやつがいるんですよ、送るやつがいるわけ。特にまあ西洋人だけどね、西洋人だから、西洋人っていうのはある意味ナイーブなんですよ。ナイーブっていうか、どういうことかっていうと、真理だったらば誰も受け入れるだろうっていうか、そういう感覚なわけ、わかる。だからその人たち制度っていうのはものすごく尊敬してるわけね。で知恵のある人だってね。でそれだったらこのマハヤーナの本もちゃんと読んで、 これの真理を、もしこれが真理だったらば受け入れてくれるんじゃないかってね言うんで、まあ早いの終わったんで、まあ、だけど見てたけど読まないんですよあの人たちは、早いのね、ってそういう感じなので、でもちろんそれが全てじゃないですよ、それが全員ではないけども、もっと完全にオープンな人も当然いるし、なんだけども、まああの人たちにとってはやっぱりパーリーのティピタカですね、ティピタカがやっぱ全てで、でその中それで完結してるから、それの外っていうのはもうまあ分かんないっていうですね。だからなんていうかな、その特に近代教育を受けた人間、日本もそうだし西洋もそうだけども、真理っていうのはどこでも通用するはずだと私は思ってるわけですよ。である意味正しいんですよ。例えば数学とか算数っていうのは日本の小学校だろうがインドの小学校だろうがミャンマーの小学校だろうがニューヨークの小学校だろうがみんな同じなわけなんですよ基本的に。だから同じだから、ね、世界の数学者の学会があってもそこでもうみんなでやり合うわけですよね、真理を求めて。でこれが真理だったらば、これは世界の数学者が全員認める、真理じゃなかったら認めない、で非常に単純な話じゃないですか、ね、であとはもうどれだけきちんと筋立てて、そこを論理を構成するかっていうだけの話 でこの論理がきちんと構成されていたら全ての人に受け入れてもらえるよねっていうこと、なんだけども、で私もどちらかというとそういうふうに思ってしまうタイプ で、まあ、自然科学はもちろんそうなんだけども、でもやっぱり宗教もやっぱそうでなきゃいけないっていう、やっぱ私はやっぱ思いがあって、だったらもう全世界に向かってこれが正しいんだったら正しいってね、であるべきなんじゃないかなと、まあ、思って今の活動をやってるんだけども、まあでもそれはね、それはちょっとねミャンマーの人に酷なんですよ、ちょっと無理なのね、そういうことはね、この枠を超えてやるっていうことがね、なんで般若心経っていうのはまあ何回も言うけども、今それをひっくり返しちゃったお経だから、二重構造でね、ここに空中滅道とか十二縁起とかがあって、でもここから見たらこれは全部ひっくり返るよねっていうことを言ってるお経なんですよ、まあ、読めば分かると思いますけどね、だから二重構造な、世界が二重構造になってるよねって発見した人たちが、が書いたお経なんですよ。だから空って言ったって別に実体がないっていう、実体がないというだけの空だったらそんなもの寺場だってあるわけだし、何がそうなのかって言ったら自分の本質が空であると同時に色でもあるよね、大五図であると同時に大四図でもあるよねっていう二重構造を言ってるだけなんですよ、ね、でそれで だから般若心経を私らたっぷり読んだから、その意味が分かった、でそれでその意味を確かめるために、まあ主に最初はまあチベット行ったり、チベット行かなきゃネパール行ったりね、でその後帰ってきて、日本の仏教の中でもう一回検討し直した、それをずっとやってきたっていうそういう話ですね。でそれはひっくり返った後のことを知っている我々にはできるけども、般若心経なんか読んだこともないっていうような人たちにはちょっとあまりにもハードルが高すぎるっていうことなんですよ。だからそれはね、私ももうそれを 話そうとは思わないですね、そこはね。はい、それで、まあ、そういう二重構造になってるっていうのが、一方あの一丁目一番地です、ね、でその逆は、一重構造なんだけども、一重構造にはまあ、簡単に言って3種類ある3種類あるわけね3種類あって、でどれもがちょっと問題がありすぎるですね。で一番あの分かりやすいのは世間の一重構造 で世間では、まあ、この私しかいなくて、でこの肉体しかなくて、この thinking mind しかなくて、で、まあ、そこでエモーションがいろいろ起こっていて、でそしていいものがあったら当然欲しいし、嫌なものがあったら逃げるし、ね、でそれをどううまくやるかだけですね。でそれでも、それでどううまくやるかにあらゆるエネルギーを注ぎ込む。でそれで毎回言うけども80年計画90年計画ね、ちょっと80年ちょっと短いから90年計画しましょうね。90年計画を立てて90年間お金の心配がないようにいろいろ工夫をする、ね、働いてる時、結婚した時、ね、子供育てる時、引退した後、きちんと年金もらえるように住むとこがちゃんとあるように90年間完璧にやる。ね、まあそれを目標にしたらそれできると思いますけど、私それを目標に生きたこと一度もないんでなんてそれを目標に生きたらそれはうまくいくんじゃないのと思いますけどね。今その情報がいくらでもあるから、私そういうこと一回も考えたことない人間なんで あれですけど、だけどこれには致命的な欠陥があって、90年計画を立てても当然91年目が来るわけですね。どんなに完璧な90年計画を立てても91年目が来てしまう。それで全部おじゃんになるわけですよ。で だけどそんなこと誰もみんなが知ってるわけで、知ってるのにじゃあどうするのって言ったら、まあ91年目のことは考えないってことにして91年目のことは考えないで90年間だけで完璧に過ごすことを目指すっていうのがね。だけどこれはもう明らかに論理的にも矛盾があって、あらゆる矛盾を抱え込んじゃうけども、ただもう解決がつかないから、まあそのままにしてるんだと思います、普通はね。でまあ、それが世間の一重構造ですね。でそれからもうちょっとあれすると、この世間の中のこの私が、好き嫌いってことをやって、いいものに対して好き渇望、嫌なものに対して嫌い嫌悪をやって、そこから苦しみを生んじゃっているから、それを少なくするようにする。で好き嫌いなしに物事を観察するようにする、ね、ありのままにする。それで好き嫌いという反応を、なくしていく。反応が苦しみを生むんだから、反応をなくせば苦しみがなくなるっていう理屈ですよね。でそれで反応をなくして最終的にゼロにする。でそうするともう反応がない状態、ね、まさにゼロポイントっていうのが苦しみからの解放なんだっていう話なんですよ。で、これはね、いろんなちょっと欠陥がいろいろあるんだけども、まず一つに、そうするとね、この世界を生きるっていうことはあんまり積極的な意味はなくなってしまうわけ、ね、この世界というのはやっぱり苦しみの世界だし、 で、この世界に執着を持つからいろいろ苦しむわけだから、なるべく執着を持たないで、渇望と嫌悪を持たないで、そういう反応しないで、で過ごしていく、ね、だからで、たくさんのことがあれば当然わっと湧き起こるから、たくさんのものから逃げていく、離れていくっていうことですね。でそうすると積極的にこの世界を生きるっていう意味はほぼなくなってしまうんですよ。ですね。で3番目のね、一重構造というのは、これが一番厄介で、これはこの一重構造をやってる人はちょっと少ないけれども、でも結構スピリチュアルなことをやってる人の中にはいて、どういう一重構造かというと、今までの世界というのは生と死がある世界ですね。だけど生と死がない世界があって、でその生と死がない世界を経験するなり、あるいは何かの本で読むなりなんなりして、ね、でそれで一重構造なんでね、二重構造になってないから、で どうなるかっていうと、この生と死がある世界には、何の意味もない、何の価値もない、ね、だからこういうに対してものすごく単なる無関心になって、でここで確か何かが誰かが生きたり死んだりしても、全然関係、それは本当は存在しないからって言って、全然悩んだり悲しんだりしない、ね、っていうことなんですよ。え、そんな人いるのって言うかもしれない。いるんです、いるわけ私も何人か知っているわけ。あの人ね、なんか親しい愛する人を亡くしたんだけど、全然、全然大したことないですって言って、何も反応しなかったっていう人もいて、じゃあ本当にそうなのって言ったら、そうじゃなくて、もうとにかくこの世界っていうのは苦しいから、もうそれはなんていうか、もう中全部なかったことにするっていう、なかったことにする、なかったことにして、そういう生と死がない世界ですね。これをいろんなスピーチの言葉いっぱいあるでしょうけども、その中、それをただ、それを本当に経験しているよりか、ただそれを想像しているだけなわけなんですよ。それをただ想像しているだけで、この生と死があって苦しみがある世界からもうちょっと目を背けるっていうね、っていう、そういう一重構造なんです、ね、でそうすると、なんていうかな、でこの今言った3種類の一重構造ではないことを私らね、二重構造として目指しているわけ、ね、だから、私らは単にダイオンズが意味ないよねって言ってるのではなくて、私らはダイオンズとしての私が、本当の自分なんだけども、でも同時にダイオンズを生きているっていうことのやっぱり意味があって、でそのダイオンズを、きちんと大切にしていこうっていうね、そういうスタンスなんですよ。でこの今言った3種類の一重構造と二重構造と、どこではっきり分かるかっていうと、なんかいろんな出来事があった時ですね、出来事があった時に、その出来事に対してどう向かい合うかっていうね、いうことで、この10年間で3つ我々にとって大きな出来事がありました。 ね、一つがもちろん2011年の東日本だけども、まあ、その後の特に、ねまあ、津波はもう本当にとんでもなかったけども、まあ、津波でたくさんの人が亡くなって町が壊されて、まあ、あとはただ復興すればいいよね、まあ、それは大変だったけどの話でけども、まあ、原発の方は、ね、そうはいかなくて、あの爆発した後、まあ、大変なことになってしまった、ね、でそのですね、でそれともちろんこの2年間の新型コロナウイルスと、であとこの1ヶ月ですね、もう2月24日からですからね、もう下手すりゃ4週間になるか、ね、今度の木曜日でもう4週間ってぐらいになりますかね、がウクライナのことがあって、でこの3つのものにどう対応したかに、この、一重構造なのか二重構造なのかがはっきり出ます、出てね。で、なんだけども、あの二重構造をちゃんと分かってなくても、でもこの、第四図の世界の中でちゃんと立派なあの振る舞いをする人たちもいて、で私らは、まあ、その人たちとのつながりが結構強いんですけども、その人たちが専門家であったりするのでね、あのので、まあ、これはちょっとずっと話してきたから今日はそれがテーマじゃないから、あのどんどん進めていきますけども、まあ、例えば福島の、ね、原発の時、まあ、とんでもないデマが飛んで、ね、皆さんも覚えてると思いますけども、ね、ね、そうなんだけども、その時に2つですね、福島の人たちを絶対見捨てないってことと、でもそれと同時に一体どのくらいあの今危険なのか、ね、実際どのくらいの放射線量があるのか、でそれはどのくらい健康に、被害を及ぼすのか、でそれをもうデータデータデータデータデータ毎日毎日毎日毎日毎日いろんなとこで取って、でそれで判断をしていこうっていうね、わもう大変だもうダメだもう逃げろとかね、そういうんじゃない、あ大丈夫大丈夫とか勝手に言うんじゃなくてね、で本当にあらゆるあの福島で取れたお米とかでものを全部検査してっていうことをやっていた科学者の人たちがいて、でまあその人たちの周りにいろんないい流れが生まれて、で私もあのツイッターを通して知り合ったんですけども、でその人たちが言うことっていうのは全然他のなんかデマとかなんとかっていうのと新聞社ですらちょっと違っていて、でもそれ全部データに基づいてるからあの非常に正確で、でこれも何回も言うけども、まあ本当に2011年の時点でも福島から健康被害出ないわってことも分かってた、あのぐらいの放射線量だったらね、で実際そうだったわけで、あの、ね、だから、まあ、よっぽど あの原発に近いね浪江町とか双葉町とかね、あの辺りはもちろんあの住めないけれども、中通りだったら大丈夫だってことはもう分かってた。私らの合図は関係ないですよ。合図は最初から飛んできてないからあの心配しないでくださいね。あの北塩原は一切飛んできてないですから。あのでことが分かった。でその上であのどうするか、ですね。で新型コロナに関しても全く同じで、ね、あの実際これどうなってんのよ、じゃあどうすればいいのというところですね。でウクライナに関しても全く同じで、でそういうところで、どういう人が信頼できるのかっていったらもう2つしかなくて、あの1つがカルナーですね、カルナーとそれと知恵っていうか科学的な判断ですね。で、あのこの2つ があることでこの第四図の世界をきちんと生きていける、ね、二重構造を知らなくてもっていうことですね。で、あのそれが今回はっきりしてどういうふうにはっきりしたかっていうと、あのその新型コロナでねワクチンが大事だよねって、言ってた人たち、まあ、お医者さんたちがいて、まあ、結構若手の人たちですけども、あので、彼らがなぜそこまで頑張るのかがちょっと分かんなかった。でなぜかというと、まあ、反ワクチンの人たちの集中攻撃を浴びせられていたからね、まあ、あそこまで罵詈雑言浴びせられてよくやるなと、まあ、思ってたんだけども、あのそれはなぜかって言ったら、彼らは実際に新型コロナにかかって死んでいく人たちを目の当たりに見てるからですね。だから何とかしなきゃいけないという非常に地に足がついたあれで、でなぜそれが分かるかっていうと、その人たちがあの今の、ね、ウクライナ情勢について、お医者さんだからウクライナに関してはもう素人じゃないですか、我々と全く同じなわけね。だけどもそのウクライナのいろんな動画、まあ、特にあのこの間、ゼレンスキーさんがねアメリカの議会で、スピーチした時、最初ね、あれはロシア語なのかなウクライナ語なのかな、あの話をして同時通訳入って、でその後動画が入って、でその後はあの、英語で直接話してましたけどね、あのバイデンさんに向かってね。でその動画はもうあの今いくらで見れるか 見てくださいね、を見て、でそれでそのお医者さんはやっぱり非常にもう辛くて見れないとか、まあ、そういうことを書くわけなんですよ。だから人間だって当たり前なんだけども、だけどあと、まあ、知ってる通り当たり前じゃないんですよ。あのウクライナのあれだけひどいことが行われているのに、あの素直にそれを認めないような人たちってもうわんさかいて、それにもびっくりするんだけども、だから人間として当然その、今苦しんでいる人たちをの苦しみをしっかりと受け止めて一緒に苦しむっていうのが条件で、だからといってうわって感情的になるんじゃなくて、医師として、ね、あるいは物理学者として、あるいは国際政治学者として、でじゃあどうしたらいいのかっていうことをあの、科学的に論理的に詰めていくっていう、そういう作業ですね、をできるかどうかなんですよ。だから、まあ、もう本当に慈悲と知恵ですよね、まあ、仏教的に言うと慈悲と知恵ですけども、ね、で、まあ、私にとってね、もうあの世間の一重構造はもうあれだし、でそれからゼロポイントを目指す一重構造も、もうこれ徹底的にそうじゃないということを言ってきたし、だけどあと、ね、ちょっとねスピリチュアルな一重構造、これあんまり私ほとんど取り上げたことないんだけど、まあそれほとんど例がなかったからね、なんでまあでも、まあ、結構私知ってるんですよそういうこと、ね、でそれも最悪なわけなんですよ。でそのどれもが、苦しんでいる人に対して、今言ったカルナと科学とが欠落してるわけなの。本当に不思議に、だってこれだけ福島の人苦しんでるじゃない、これだけコロナで苦しんでるじゃない、これだけウクライナの人苦しんでるじゃない、となったらまずは一緒に苦しむのでしょ。でその上でじゃあ、ね、実際放射線どのぐらいだったのとかね、ワクチンはどのぐらい効くのとかね、 でどうやったら停戦まで持っていけるのとかね、いう方向に行く以外一体他に何かあるのって、けど何か全然違う方向へ行っちゃうのはどうしてなのっていうことが当然不思議だったですよ私らはね。で、で私らはこの3つの一重構造を避けて、二重構造になった時に、その何て言うかな、この四図の世界っていうのは苦しみがもう圧倒的なんですよ。だからそこから逃げたい気持ちも分かるし、目をそらしたくなる気持ちも分かるし、なかったことにする気持ちも分かるし、もうただもう嫌だって逃げるのも分かるし、でそうなんだけども、この四図の苦しみに対して唯一うまく、扱えるのは二重構造を知っている人たちですね。だから生と死が実はないんだっていうことを知っているからこそ、生と死がある世界での苦しみっていうものにまともに向かい合える、ね、でそれは生と死なんかないんだよないんだよっていう話ではないんですよ。わかりますかね。ね、そうじゃない、そうじゃなくて、愛する人を失うってことはとてつもない苦しみなんですよ。でそれ苦しむのは当たり前だし健全なんですよ、ねね、で自分も苦しむし、そして誰か愛する人を失った人 が苦しんでいたらその人と一緒に苦しむ。それは人間としてのやんなきゃいけないことなわけね。で、その上でなんですよ。その上で実はあなたの愛するおじいちゃんは実は死んではいないんだよっていうねことを伝える。ね、で仏教のそういう儀式って本当によくできていて、まあ、まずは枕行から始まってお通夜があってお葬式があってで7日行があって7日ごとにね1週間ごとにお参りがあってでそれで四十九日とかね百箇日に、まあ、納骨するとか、ね、で、まあ、そのたんびに一緒に般若心経を読んでお経を読んでそれで回向文を読んで、ね、亡くなった人のお位牌の前でね最初は白木の位牌からちゃんとしたお位牌までねってでそういうことなんですよ。だから生と死がないんだよなんていうそんないい加減な話ではない、絶対にないわけ、そこは絶対間違えないでくださいね。苦しまなきゃダメなのよ、愛する人を失ったってことに対して、ね、でその上ででも実はおじいちゃん亡くなってはいないよ、おじいちゃん今でも生きてるよってねことも伝えなきゃいけない、ことを伝えなきゃいけない、それも単なる言葉じゃなくて 100% の確信でもって 100% の確信を持って実はあなたのおじいちゃんは死んではいないよって、ね、ってことね。で結局そこなんですよ。だからでそれができるかできないかっていう話で、それができるのはやっぱり二重構造を知っていないとちょっと無理ですね。ではないとみんなこの、第四つの世界の苦しみに圧倒されちゃって見ないふりをするか逃げちゃうかなかったことにするかっていうことですね。はい。で それでね、だから二重構造だから我々は第四図の世界も生きているんですよ。でその中で第四図の世界で誠実に生きなきゃダメなのね。いい加減に生きちゃダメなんですよ。でそしたら新型コロナに対してどうすべきなのかはっきり分かるし、ウクライナに対してどうすべきなのかもはっきり分かるし、でそして今世界っていうのがどういう状況になっているのかも分かるし、でなんていうかな、まあ、今度ゼレンスキーさんがね、あの23日か23日水曜日かの午後6時からね、あの日本の国会で演説しますけども、あのこれなぜするかってもうそんな分かるじゃない、分かるじゃないですか、そんなものはね。あのとにかくあの人は味方が欲しいわけで、もう今はもうロシア軍膠着状態だけども、もう何も受けなくて、でもただミサイルだけは飛ばしてるから未だにねどんどんやられている状況で、それを何とか止めたいと思って必死になってやってる、ね、だけどもちろんアメリカとか NATO はが本当にやったら全面戦争になって、もう核戦争になるからそれはできない、できないところで何とか止めようとしている、ね、あらゆる手段を使って、だからあの各国のね、あのすでにイギリス、カナダ、アメリカ、ドイツで、日本の前にイタリアやるのかな、イスラエルもやるのかな、でフランスは最後にやるのかな、あのでやるに、だってだから日本が選ばれたってこと自体が非常に我々にとって嬉しいことでね、あの、まあ、G7 としてなんでしょうけど、まあ、自由と民主主義の国として認められているってことですからね、あのなんだけどもあのいい知識人がね、ゼレンスキーさんがなんで日本の国会で演説するのかよく分かりませんとかね言っちゃって、私は国際あの状況が分かんないからとかね、なんとか教授がですよ、英文学の教授だけど、まあ、それ以上言ったら割れちゃうか言わないけども、だからなんていうかな、あこの人こんなに世界に関して無関心だったのってね、いや私だって別に国際ニュースを毎日追ってるわけじゃ全然ないんだけども、だけど今の構造が、世界の構造がどうなってるかもう分かるじゃないですか、ロシアとウクライナがどうして戦争してるのかね、そしてそれに対して日本がどういうポジションになってるのかも分かるじゃないですか、そんなもの、ね、だから当然全然一言ではないわけなんですよこれは、ね、だから世界全体の構造がピンときてないのかこの人たちは、まあ、それはさすがにね、あのもう外国でもう議論にめちゃくちゃ揉まれちゃっているあの国際政治学者の人たちの感覚と、まあ私はほぼ同じなんだけども、彼らの感覚とほぼ同じですね、あのだからあの、まあ、全部わかるんだけども、あのだから、そういうカルナと科学的な知恵ですね、医学だったり物理学のね、放射能に関する物理学だったり、まあ、国際政治のね、安保、ね、安全保障をどうやって組み立てていくのかっていうのでものすごい学問あるわけですよ、それはね、でそれを駆使してなんとか安全保障の仕組みを作っていくっていうことを今やっているわけで、でそのぐらい第四図っていうのは大事なわけだから、その一重構造だったらばこの第四図の苦しみに対して向かい合えないんですよ、そして向かい合えないっていう例がもう続出しちゃって、あそうなのか、ね、で瞑想とか何とか教えている先生たちがワクチンに対してはっきりしたことを言わない、ウクライナに対してはっきりしたことを言わないってことも山ほどあるわけね、やっぱおかしくて あのそれはなぜかって言えばやっぱり二重構造になってないからこの第四図をどうしていいのかが多分ちょっといろんな迷いがあるんだと思います、ね、で私らはそれ一切迷いがないのは、私らは二重構造になっていて、この第五図を知っているから第四図に対してそういう、もうカルナと科学でね、カルナと知恵ですね、で対処するっていう、もう基本方針がちゃんとあるから、でそうするとあのそういう、お医者さんとか国際政治学者とか物理学者の人たちとほぼ同じスタンスになります。あの驚くほど同じになります。でも彼らはもちろん専門知識があるから、私ないから彼らが専門知識をね、 mRNA ワクチンどうなってんのとかね、安全保障の枠組みどうなってんのって今学べますけどね。あのでそれでね、あのその、今日はちょっとそれが今前振りで、あのその、この生と死がない世界第五図ですね。でだから、でこれを、どうやって知ることができるのかっていう話なんですよ今やってるのはね。でリーさん LINE 見える？あの私さ今日のテーマなんて書いて言ったっけあのオンライン座禅会のところで今日の法話のテーマはこうしますって書いたでしょ。いやもう ついさっきよ、ついさっき今日の午前中に、オンライン座禅会のグループのところに書き込んだと思うけど、今日はこのテーマで話します、今日はこのテーマで話しますって。わかんない。え、今日の午前中だよ、今日の午前中。うん、それなんて書いてある？
光の体という実家に帰る。
あ、実家だ。そう、実家側が。はいはい、わかりました。はい。はい、それでね、よかった。はい。すいません、自分で書いててます。はい、あのね、結局、この第五図っていうのは第四図からしたら UFO であるってことがまず一つあるわけですね。で UFO っていうのは繰り返しになるけどもアンアイデンティファイドフライングオブジェクトで、で我々は空を飛んでる飛行物体は、全部何か分かるわけですよ、ね、日本航空だったりアメリカ軍だったり日本の新聞社だったり、でもし分かんなかったらそれはもうどっかやばい国からの戦闘機でね、でそれはもう識別できないんだけども、でもやばい国からの戦闘機だってことは分かるわけで、それもまたアイデンティファイできるわけなんですよ。でそれでもし その全て私らが知ってる範囲に属さないとしたらそれが UFO で UFO で Unidentified Flying Object ということで、でだから それは私らの常識、今知っている範囲ではないよねっていうことですね。だからダイオンズには所属しないわけなんですよ、ね、でそうなん、そうだから、そんなものは存在しないでしょうっていう、ツッコミも もちろん成り立つわけなんですよ。だって UFO なんか普通存在しないわけで、 UFO なんてあの UFO 見ましたよって言ったで、まあ、大抵何かの間違いなわけですよね。あの、雲の中に 何かの光線の具合でちょこっと見えたりとかねいうのがほとんどで、だから、何かの光線とか光の具合によってそれらしきものが見えて UFO だと思ってたけども実は違ってたっていうのがまあほとんどでしょうね。でそれと同じように、だまあそこから UFO っていうのは存在しないっていう結論を出すことも当然そう でそれでダイゴズ、私がダイゴズっていうのは UFO みたいなもんだってことに対して異を唱えて、そういうのはあなたが勝手に作ったもんじゃないのっていうねいう、そういう疑いっていうのは当然成り立つんですよ。それは当たり前ですよね。で第四の世界というのはみんなあるけども第五の世界というのは、まあ当然疑いがあるわけでね。でそれに対して何て言うかな、私が言ってるのは、こういうことをしたら、この第五図が本当に理解できるよ、あるいはまあ UFO が見えるよっていうまあ方法を提示してるわけですよ、ね、だけど最初からそんなもの存在しないよねって思ってたら、あの当然 UFO を見る方法なんて実践しないわけで、で実践しなかったら当然 UFO 見れなくて、でああやっぱり UFO っていうのは存在しないんだっていうねいう結論を持つのは当たり前ですよね。だからその人は永遠に UFO っていうのは存在しないんだっていう結論を持ち続けるわけですよ。あまりにも疑いが強くて、だから私がこういう方法を使った UFO 見えるよっていう方法も拒否して使わないから、だから当然見えなくてっていうね、そういう話まあそれはいいんだけども、あのなんていうかな、それはいいんだけども、でも UFO 気になるんですよその人はね要は気になるわけ、もしかしたら本当じゃねえかっていう気持ちもあるんですよ、もしかしたら本当じゃねえかってねだってああそんなのそんなしないよって言っても、まあ、もう単なる無関心で終わっちゃうじゃないですか普通はね。だけどわざわざ UFO なんてあなたが勝手に作ってんでしょって言いに来るのは気になるからなんですよ気になるからなわけね。だったら素直にこの方法を使えばいいのにって言うけどもそれもやらないっていう、非常にねわけわかんない、ね、まあそういう人もいるんです、世の中いろんな人いるからね。だからなんていうかな、だから UFO っていうのはダイオンズに所属しないからアンアイデンティファイドなわけ、ね、でそれでこういう方を使ったら見えるよって今言ってるわけ、ね、でそうしたらそれを見るためには一応こういうものが存在するんだっていうことを一応信じてもらわないと成り立たないわけなんですよ。信じてもらった上でこの方法も信じてもらうことでそういうことが起こる。でそんなもの存在しないしあんたの方法はもう信用しないしって言われたらもうそれで終わりなわけですね終わりなわけで、でそしたらもう当然 UFO を見ることがないから、ああ UFO っていうのは存在しないっていうその人の確信は揺るがないわけで、で一生 UFO っていうのは存在しないっていう 思いながら一生を生きるっていうことですね。でそこにはなんと、まあ、その人自身は何の疑いとかもないでしょうね。だって実際いないんだからってね。で終わりと。でそうなんだけど、この UFO の不思議さっていうのは、まあ、私は UFO っていうのはそういう意味合いで使ってきたんだけども、必ずしも私らは、UFO っていう例えが必ずしもふさわしくない面もあって、でなぜかっていうと、まあ、UFO っていうのはもちろん地球の外からやってくるわけね。外から何億年か旅行してきて、だから私は本当に全くの知らない人なんですよ。人かなんか知らないけどね。いいですか。だけどダイゴスっていうのはちょっとそれとは全く正反対で、何億光年離れた宇宙の果てではなくて、ダイゴスっていうのは実は我々自身なんですよ。皆さんなわけね。ポッドキャストを聞いてるあなたのことなんですよ。だから UFO とは全く正反対のものなんですよ、ね、だからここが不思議で、 UFO とは全く正反対なんだけども同時に UFO でもある。それはあなた自身なんだけども、全く今までの常識の中では入らない、そういう性格のものなのね。だから、まあ、確かに UFO を信じるのは確かに難しいでしょう、ね、何億年からやってきているんだから全然わかんない、ね、だけどもある意味私らがダイゴスを信じられるっていうのは当たり前でだってそれはだって自分自身なんだから。だからまあこの間から本石師とかね、まあ、いろんな言い方してるけども、本石師よりがもっと強いですよね。もっと単なる場所じゃなくて、あなたの本当のあなたなんだから、ね、でその本当のあなたが今までのダイオンズの常識では捕まえられなくて、まるでアンアイデンティファイドだったっていう、そういう仕組みなんですよ。非常に不思議ですよね。だから多分私のこんな話、突拍子もない話ばっかりしてるっていうのは私も分かってるんだけども、でも同時に多分皆さんはね、あ、これ本当だと分かってるはずなんですよ。本当だと分かってるはず。なぜかって、それは私の本当の私だから、本当の私だからなのね。だからこの本当の私と今まで自分だと思ってきたものとがあまりにも違う、あまりにも違うからなかなか信じられないんだけども、でもこれがやっぱり本当の私だってことは分かる。で今までの私は生まれて生きて死んでいく存在で、やがては死んでいく存在、そして私の周りのたくさんの愛する人たちも死んでいってしまった、すでに。でそうなんだけども、不思議と思いません？死んだら終わりだったらさっさと火葬にしてそれで終わりにすればいいじゃないですか。ねえ、もう火葬にして、はい終わりで、もうそれでいいじゃないですか。はい、なんかってさっさとどっかに捨てちゃってね。だけどそうしてないんですよ。あらゆることして案内資料を立てちゃったりとかね、いろいろしてね。なぜそうするの？こんなもの単なる灰じゃないですかってね。なぜするかって言ったら簡単ですね。本当は皆さんも死んでないってことは分かっているからなのね。分かってるからですよ。本当 とほん、まあ、死んだら終わりって私よく言うけども、世間の人はみんな死んだら終わりだと思ってるとか、また私も言っちゃうけどもねでも多分まあ半分ぐらいそうなんでしょうけども、でも同時に世間の人も死んだら終わりでないってことは分かってるんですよ。でも分かってるけども、それがどう本当なのかを説明しきれないから何も言えないだけであってね、本当に 100% 死んだら終わりだったら、まあ、仮装して灰なんかどっか捨てちゃえばいいじゃないですかね。それしないじゃないですか。あの灰を大事にするじゃないですか、お祝いとして、ね、大事に大事にするじゃないですか。なぜそれは死んではいないってことを分かってるからですね。死んではいないから生きてる時の骨の跡を大事にするとか、お祝いとかお祝いとかねお祝いなんか単なる名前書いてあるだけですよ、あんなのね。だけども大事。なぜこの名前を書いた、戒名を書かれたこの戒名主が本当は生きてるってことは知ってるからなんですよ。じゃなかったら戒名、ね、お祝いって何万するんですよあれね誰があれなのにお金出すんですかね、意味ないじゃないですか。だけども名前出して立派なお祝いやって、ね、戒名を書いて、で、あの遺灰は、あの遺骨はそういうとこにね、ちゃんとお供えして、 なぜかって言ったら、やっぱり本当は死んではいないってことは分かってるから。だけども死んではいないってことのがどう考えたって第四図の言語では説明つかないんですよ、ね、つかないから死んだら終わりだよねって、まあ 50% 思いながら本当は死んだら終わりではないとは思っている。でもこの思っていることをうまく表現できないから、みんな黙って、黙ったままでお葬式とかちゃんとやって、お墓をきちんとして、お祝いをきちんとしているからですね。だったらその普通の人が死んだら終わりではないと思っている、そのだけど言語としては表現できない、でそこをきちんと表現してあげなきゃいけないっていうことなんですよ。私が今やろうとしていることは、宗教者がやらなきゃいけないことはね、あのでそれで、このじゃあ私らは、自分の本質が第五図なんだっていうことをどうやって知ることができるのか、ね、でこれはもうあの、ここ数週間、ナーマとルーパーが消滅滅地したのを見ている意識っていうことで行ってきて、いました。でまあ、それは今日はそこはテーマではなくて、そこへどうやっていくかの話なんですよ、ね、だからまとめると、UFO なんて存在しないよねと思って、でそれで UFO を見れる、方法を提示してもそれを拒否して、で拒否するから UFO が見れなくて、だから UFO なんか存在しないっていう結論を一生持ち続ける人もたくさんいます、ね、だけども多くの人が、UFO に会えるこの方法を使えばっていうことを信じてやってくれる人も本当にたくさんいる。それはなぜかって言ったらば、それは UFO とは真反対で、アンアイデンティファイドは同じなんだけども、それはどっか 何億光年離れたところのものではなくて、実は自分自身である、自分の本当の自分であるから最も親しいものである。で最も親しいものが UFO と同じように全く今までの常識では入らないっていう、そういう不思議さがあるわけ。だけど 最も自分だから、だから皆さんは理解、それが存在するということは完全に理解できる、疑いがない。だけどもこれはダイオンズのあれでは、つかめないから、やっぱりジャンプが必要で、でそのジャンプするために信、ね、信じるっていうことがどうしても必要なんですよ。ジャンプが必要なかったら信は必要ないじゃないですか。ジャンプがあるから信が必要で、要するにまあこうやってそのまま、ね、通路が続いているんだったらそのまま歩いていけばいいけども、通路がここでちょん切られていて、で向こうがあって、でそうなるとジャンプしなきゃいけない。でもジャンプするには向こう岸がちゃんと存在するよねっていうのが分かってないと飛べないわけですよ、ね、そうじゃなかったら行けば、地続きだったらば行けるけども、地続きじゃないから、どこで断絶があるからそこへ飛ばなきゃいけなくて、飛ぶんだったらば向こう岸がちゃんと存在するってことは分かってなきゃいけないっていう、そういう話ですね。いいですか。だから真が必要だけども、その向こう岸っていうのはリエさんの本質だから、だからそれが存在するってことが分かって、安心して飛べるっていうことなんですよ。大丈夫、うん、で、で最初にね、じゃあそこへどうやっていくのか、でまあ最終的に、本質っていうのが分かるのはもうそのヴィパッサナの最終段階でっていうことはずっと言ってますけども、じゃあ最初はどうなってるのっていうところでね、ちょっとね今までの説明がちょっと足りなかったかなと思って今日ちゃんと説明しますね。じゃあ四大分別観瞑想って一体これ何をやってるのっていう話なんですよ。四大分別観瞑想ね。で、四大分別観瞑想っていうのが、セサミウーブとかセサミオープンヨアセルフっていうことは散々言いましたね。地水化風っていうことによって体が開く、体が開くね。で地水化風っていうのはその体の中の4つの大きな要素だから、家の外に立って、家の中に入るために家の中の床とか天井とか柱っていう4つの主な4つの要素を、念じることによって、その家の中に入れるようなもんだっていう言い方をね、散々してきました、ね、でそうすると、今まで自分が自分の物理的な体と思っていたものの中にそうではないものがあることが分かる、ね、で、それが、四大分別観で地水化風って唱えることによって中へちょっと入って、中へちょっと入ったらそこで何が行われているかが分かって、そこではThinkingとThinkingに反応した体の反応と、でそれから、それがエモーションとしてなって、嫌なことを考えると、こう胸にザーザーとした感覚があって、それが不安とか恐怖とかなって、で不安とか恐怖がさらにThinkingを刺激してうわーってなっている、そういうことが今起こってるよねっていうことがフォーカシングすることによって見える、ね、でフォーカシングの強みっていうのは、あれは単なる感情とかエモーションとかではなくて、でそれの体への反応を見るから、だから非常にはっきりするわけね。心配とか恐怖っていうのは必ず体に反映をしている、 でその反映している部分をきちんと見るからより深く見える。でそうするとどんどんどんどん体の中に入っていくでしょ。体の中で何かが起こっていることが分かる。でそれで、まあ、特に丹田ですね、丹田のところへ行って膨らみ縮み膨らみ縮みっていうのを、見ていくと、まるで、でそこで火が起こされるかのように、微細なエネルギーが起きて、それが体中に回っていく、ね、でそしてそれを右手左手、右足左足、下半身、そして、背骨に上半身で全部やることによって、体の中を微細なエネルギーが満たしているわけなんですよ、ね、でそれでそこでもう一回開けごまを言うわけ、まあ、開けごまじゃなくて治水化風ですけどね、治水化風で、この2回目の治水化風はちょっと微妙に意味合いが違って、最初の治水化風っていうのは治水化風によって念じることで実際に自分の中の地と水と火と風の要素を見つけていくために治水化風、あ、治水化風、治水化風という。だけど2話目の治水化風っていうのは、そうではなくて、治水化風がある世界を飛び越すためなのね。でこれは、ヴィパッサナ瞑想の最後の時に、無常空無我のうちの一つを選んで無常無常無常っていうことによって飛ぶのと全く同じ構造です。つまり今無常の世界があるわけ、ね、で無常の世界を無常だと見る、観察する、無常無常無常無常無常で観察することによって我々は、その世界を無常だと見る場所に飛ぶですよ。ヴィパッサナ瞑想というのはそういう構図になってるわけ。無常だと見ることによって無常ではない場所に飛ぶ。で、そうやって無常ではない場所を発見する。まあこれがニッバーナなんですけどね。だから私もね、本当になんで無常無常無常って最後で念じるのかよく分かんなかったんですよ。どういう理屈なのか。でもまあ実際無常無常無常って唱えることによって無常ではない常なる場所ですね。ニッチャじゃない、ニッチャな場所ですね。だから永遠の場所ですね、に飛ぶ。これなぜかというと、その場所からだから無常であることが見えたっていう話なんですよ。ですか。でそれと全く同じ、理屈を使って、治水化風、治水化風、2番目ですよ。2番目の治水化風、治水化風、治水化風と唱えることで治水化風じゃない場所から治水化風を見ている。でそして治水化風じゃない場所へ飛ぶ。最初の治水化風は治水化風の中へ入っていく。2番目の治水化風は治水化風じゃない場所へ飛んでいくっていうことです。でそしてそこが何かっていうと、まあ今までね、無量の光とか光が見える人は見てくださいとか、まあ、いろんなことを言ってたけども、そこは、もうこれから正式に用語として使えますけども、そこが光の身体という場所です、ね、だから微細な身体っていうのはあくまでも光の身体入っていくためのものでした、ね、だからよくね、こんな手がビリビリしてだから何だっていうんですかって散々言われたんだけども別にビリビリを感じるのが目的ではなくて、ビリビリっていうのは一つのきっかけで、なぜかビリビリすることによってもうすでにその人は体の中に入ってるからなのね。いいですかね。 でビリビリをもう体中に感じることで、でさらに地水火風っていうことで地水火風じゃない場所へ飛ぶことで我々は光の身体の中へ入っていく。で光の身体って何って言ったら、まあ光の粒なんですよ。光の粒ね。だからね、この間大塚さんも言ってたけど、あの光が外にあるとかそういう話じゃないわけ。大塚さんの体そのものが実は光の粒でできているっていう話なわけ。だから普段はそれが見えない。だけど瞑想に深く入ってくると自分の体っていうのが光の粒でできているってことが見えてくるっていうね。だから当然光っていうのは内側にあるわけで、そして一番大事なのは、私らこの体っていうのは、まあ、この皮膚があるじゃないですか。で皮膚の内側が自分の体と思っているわけ ね。だから身長が何センチとか体重が何キロとかね、綺麗だとか綺麗じゃないとか、まあ、まあろくでもないことをお互い言うわけですよ。でこの皮膚の内側が自分の体だと思ってるからね。でもそうじゃないわけ。物理的な世界ではそうですよ。物理的な世界ではあくまでもこの皮膚の内側が自分の体であ る、ね、だけどもちょっとでもそこから中入ったらこの皮膚なんて意味持たないじゃないですか。だってもう立然レベルでももう違うでしょ。立然であのビーチボールを抱えてくださいって言うけども、ビーチボール存在するじゃないですか。なぜって当たり前でビーチボールを感じるぐらいの時はもう皮膚の内側が自分の体っていうのはもうないからなんですよ。そのレベルになったら皮膚の内と外は関係なくなるわけだから、この右手と左手の間のビーチボールも実際存在しているわけ。このあの体の中にビリビリがあるのと同じように右手と左手の間にもあって、それ触れるじゃないですかね。触ってだからここは確かにあの体の外ですよね。皮膚の外ですよね。だけどもそのレベルになったらもう関係ないんですよ。皮膚の外か内側とか体の内外は関係ない。だから右手と左手の間のビーチボールも感じることができるっていうだけの話ですね。でまあそれは立然のレベルでも言えて、で今言ってるのはもっと深い話で、光の粒の話 で、そうすると、私らね、身長何センチ体重いくつね、あの綺麗だのどうだのってね、散々やってたんだけども、本当言うと私らの本質は光の粒である。でその光の粒がもちろんあの生じて召しているっていうね、これが世界の物質的な側面の本質ですね。まあその人は光の粒のことをルーパカラーパっていうんですけども、でそれが、私らの物質的な側面、物質的な、側面の究極の姿です、まあ、究極でもないんですけど、まあ、そういう姿ですね。でそこへ行くためなんですよ、このビリビリ、ね、散々ビリビリして何なんですかって散々言われたけども、まあ、ビリビリっていうところからまずは微細な身体のレベルに入って、微細な身体のレベルをさらに突き詰めていくと光の身体になっていく。だから物理的な身体、微細な身体、そして光の身体、ね、なっていく。 でそうするともう物質的な、側面でのあれは終わり であとはその光の粒が生じて召してるよねって観察する、ね、そういうヴィパッサナをすればいいってだけです。簡単でしょ、ね、だからワンダーメソッドとしては、この四大分別観を通して、微細なエネルギー、微細な身体が出て光の身体が出て、これでもう物質的な準備は終わりです。であとワンダーメソッドの場合はその後、 光の身体じゃなくて微細な身体ですね、微細な身体レベルを、慈悲の身体に、して、でそれから、マインドフルネスやって、マインドフルネス、呼吸のマインドフルネスをやっていくと、まあ呼吸だけじゃなくてナーマそのものですね、この心のナーマというのは心の働きですけども、それも見ることができてくる。でそしてそれもまた生じて召してるっていうね、ことで、だからそうするとルーパとナーマとが生じて召してるよねっていうことが見えて、でそれをするのが青空のヴィパッサナっていうことで、でそしてそれが消滅が終わったら、終わったのにまだ存在しているとなったら、我々というのはナーマとルーパ以上の存在っていうことになるじゃないですか。わかりますかね。でそこにいるのが、い続けるのが青空のシカンタザっていうね、そういう話です。でそうすると我々は第五図っていうのが、第五図にいろんなレベルがあるんだけども、究極の第五図のレベルっていうのがはっきりするっていうことです、ね、でそうなんだけども、なかなかそれ難しくて、もう一つね、言わなきゃいけない、だから、まあ、光の身体を通じて、我々は、向こう側へ飛ぶんだけども、でそれは UFO とは違って実家であるっていうね、いうのがポイントですね。それは実家ということは、実家どころかあなたの本質であるということですね。だけど問題はなかなかそこへ行けないので、慈悲っていうのがね、本当に鍵を握ってきます、ね、どういう鍵を握ってくるかっていうと、この今言ったようなことをがどうも最初うまくいかない人が結構多い、ね、でその時どうしたらいいのかっていう話になるわけ でまた最初の一重構造の時の話を思い出してほしいんですけども、一重構造である限り我々は慈悲っていうのは持てないんですよ。つまり我々はエゴである限り慈悲は持てない。だからエゴと慈悲っていうのは両立不可能なのね。これすごくないですか。エゴと慈悲っていうのは両立不可能で、エゴとマインドフルネスっていうのも両立不可能ね。これはもう散々言ってきましたよね。エゴっていうのは、好き嫌いでできているから、このエゴのままで我々はマインドフルにはいけない。なぜかという、好き嫌いというのは簡単に落とせるようなもんではないからですね。これはそれこそ柳田さんの神を追い越さないの私が書評の中で書いたことです。まあヴィパッサナっていうとね、いいものに対して渇望と嫌なものに対して嫌悪を持たないようにしよう、持たないで観察しようというのがヴィパッサナなんだけども、じゃあそれできるかというとできない、不可能なんだって書きました。それはなぜかって言ったら、好き嫌いというのはそんな簡単にアクセサリーのように脱げるようなもので、取り外せるようなもんじゃなくて、私らの本質に組み込まれたものだから。だから私らのエゴには好き嫌いが組み込まれちゃってるから、それを簡単に外すことはできない。まあコンピューターで言ったらアプリを外すように外せない。なぜかって言ったらもう OS だから、オペレーティングシステムそのものだからね。Mac なのに MacOS を外すわけにいかないです。 MacOS 外したらもうコンピューターでなくなっちゃうわけね。 Windows なのに WindowsOS を外すわけにいかない。外しちゃったらもうそれは単なるなんか 単なる機械になってしまって、もうコンピューターでなくなるからですね。で、だから、マインドフルネスには、なるために単なる好き嫌いをなくせばいいわけじゃない。だから OS だからエゴから好き嫌いというアプリを外すことは無理で、なぜかってエゴの OS は好き嫌いなんだから。ってことはじゃあどうしたらいいかっていうと、エゴごと放り投げなきゃいけないって話になるわけですね。エゴのままにマインドフルネスっていうことは不可能で、だから、第四図のままでヴィパッサナすることは不可能で、ヴィパッサナするっていうのはどういうことかっていうと、ヴィパッサナをすることで我々は第五図へ飛ぶんだっていう話なんですよ、ね、でそこが一流構造のヴィパッサナの人たちと私らは全く考えが違います。彼らは、好き嫌いを、いいものがあっても好きっていう感情を持たない、嫌なものがあっても嫌悪とか嫌いっていう感情を持たないようにしよう、そういう反応をだんだん少なくしようっていうのがヴィパッサナっていうんだけど、私はそう思わない。でそれは不可能で、そういうのはエゴは、それはもうエゴのオペレーティングシステムそのものだから、そんなことは無理で、で私らは第五世飛ぶってことですね。でそれはもう散々言ってきました、マインドフィネスが大事だよねっていうね。だけど慈悲をこの文脈で言ったことあんまりなかったと思います。で慈悲っていうのは、第五世飛んで第五世からの視点だっていうことは、散々言ってきました。第五図、ね、なんだけども、まあ、それはまあそうすることによって慈悲の瞑想で深めるんだけど、今言ってるのはもう最初の取っかかりなんですよ。最初の取っかかり、ね、で最初の取っかかりっていうのは最初今どういう状態かっていうと、シンキングがうわーって動いちゃって、でそしてそれをペインボディが下支えしていて、ペインボディの何とも言えない嫌なネガティブなエネルギーが湧いてきて、でそれでティンキングがわーっとさらにもう加速化して、でさらにエモーションが湧いてきて、でそれでもう完全に一つの映画ができちゃって、ね、もう身動き取れない、まあ牢獄よ、エゴ自我って言おうが、エゴって言おうが、映画って言おうがね、ね、まあ今クレムリンにいるあの人がでそれにとらわれちゃって、もう世界が大迷惑かぶってますけどね、本当にね、でじゃあ結局その牢獄から最初どう出るかじゃないですか、ね、光の身体って言われようがニッバーナと言われようが、まあ、それはあくまでも遠い先の話で、今の自分にとって一番なのはこの、閉じ込められた牢獄からどうやって出るかっていう話ですね。わかりますね。でその時に今まで好き嫌いとかマインドフィネスっていう文脈で散々話したんだけど、慈悲っていう文脈でちょっと考えてほしい。で、なんていうかっていうことをなぜかっていうと、この何回も言ったけども、エゴには慈悲が持てない。ね。で、それでエゴ慈悲が持てない人はどうなるかっていうと、それを我々は福島で新型コロナウイルスで、そしてウクライナでもう散々今見ているんですよ。この人ペラペラペラペラ喋るけどなんかおかしいなって思う、皆さん感じると思うけども、 やっぱりウクライナの人に対するカルナが致命的にない。でそれに対して、なんとかな、あの新型コロナウイルスの時にワクチンを強烈に進めていたお医者さんが、そのウクライナのね、まあ、このゼレンスキーさんがあの示した動画の中の中で小さな男の子が、泣きながらねあれしてたっていうのをもう辛くてしょうがないって書いてたんだけども、まあ、そういう感覚なんですよ。今子供たちがね地下鉄のホームとかで寒いところで寝てる写真まさか出るじゃないですか。あれもうたまったもんじゃないですよね本当にね。あのみんなもちろん雑魚寝で、あのだから寒さも分かるじゃないですか。暖房なんかあるわけないんだしねあるわけないんだからまあその中でみんな身を寄せ合って寝てますよね。あのちっちゃな男の子と女の子たちがね。だからそれを見てなんていうのかたまったもんじゃないって感じるような、まあそれはカルナですけどね、カルナが、なんかちょっと致命的に欠落してんじゃないのってねいう反応が結構多くて、まあそうじゃない人も山ほどいますよ、山ほどいますよ。まともない、あの本当に安全保障をやってる、軍事をやってる、まあ、国際政治をやってる学者さんでも実は人間としてものすごいカルナを持っていて、それを原動力として、安全保障をやったり国際政治やったりあの軍事をやったりねしている人もが多いですね。で今その人たちが結構解説しているので、今結構まともあのウクライナの解説は結構まともだと思いますけどね。あの小泉さんとか東出さんとかね、あの辺りですね。で、だから今ほら閉じ込められてるじゃないですか。でそしてエゴの特徴がエゴ、慈悲が持てないってじゃないですか、ね、そしたらばなんていうかな、この辺りからどっかでね第四図なんかどうだっていいと思っていないかどうか、第四図なんて嫌なもんだから逃げたい、あるいは逃げたいか、あるいは価値がないか、どうでもいいかっていうあれがないかどうか、ね、私らにとって第四図は大事な世界なんですよ、ね、でそこで私は自身も生きてるし、私らの愛する人たちもみんな生きているわけで、その第四図っていうのはあの基本的にどう考えたら苦しみの世界なんですよ。どこをどう頑張ったって苦しみに苦しむようにできてるから、もうしょうがないんですよ。それはもうできてるんだから、ね、でまあそれを極端な表現をしたらあの仏教でいう家宅っていうね、火事の家っていうなるけれども、うん、まあそうなんだから燃えてる火事の家なんだから、それは当然そこに生きてる限りは苦しいなっちゃう、焼け死んじゃうからね、苦しいわけですよ。だけどもじゃあ家宅だから意味がないのか価値がないのかどうでもいいのかなわけないじゃないですか。だって私ら自身もそうだし、私の愛する人たちもみんな そこにいるわけだから。だからでその時にその人たちのことを大事にする、カルナーの気持ちでねっていうのが非常に自分がエゴを乗り越えていく上で大事だと思います、ね、だからまあ まあ、私は散々慈悲の瞑想をやってるわけですよ、ね、それで、見ず知らずの人のことも、幸せを願っているじゃないですか。だから私らもかなりもやってる慈悲の瞑想でね。だから今は、まあ、特に今は非常にきつい状況なんで、ウクライナとかね、何かね、だからもう本当に苦しみがもう目の前にいくらでもある。だからその人たちの苦しみをきちんと自分も一緒になって苦しんで、でそしてその人たちが何とか苦しみのない世界へ行けることを念じるっていうのかな。でそこをそういう一番慈悲の瞑想ですとも言えないぐらいのレベルの慈悲の実践ですね。でそれをすることが、この閉じ込められた牢屋から出る非常に大きな鍵なんではないかなと思います、ね。だから真っていうことね、今私は第四図にいて第五図には全然分かんない世界なんですよ。だから真が必要だよねっていうことと、それからもう一つが慈悲が必要だよね。慈悲っていうのは、まあ、特にカルナですね。カルナ、特に苦しんでる人の苦しみを自分も一緒に苦しむ。でその上で、そこからの解放を願うっていうこと、ね、それが非常に大事。その自我の壁を打ち破るためには、エゴが閉じ込められた牢獄の壁を打ち破るためですね。でそしたら第五図というのはもう、UFO ではなくなる、実家になる、実家どころか本当の自分になる、ね、でそしたらもう微細な身体パカッと洞窟が開いて、微細な身体になって体中に微細なエネルギーが流れて、でそしてさらに2回目の、治水化風ってやると、それから光の身体になって、で自分の本質が光の粒だってことが分かってきて、ね、でそこからもうヴィパッサナすればもうすぐに消滅滅地の世界へ飛んでいけるっていうか、そういう話になります。だけども光の身体だろうがニッパーナだろうがちょっとあまりにもと感じるんだったらば、まずはね慈悲の実践を、してもらうのが、一番いいのではないかなと思います、ね。だからそれだったら簡単できるじゃないですか。ね、自分の両親を大事にするとか、ね、奥さんを大事にするとか、奥さんたちとかね、奥さんの苦しみを感じて苦しみからの解放を願うとか、ね、お母さんの苦しみを感じて、ね、解放を願うとか、そのあたりですね。そういうことが一番大事で、これなぜそういうかというと、このウクライナに関してあまりにも多くの人がちょっとカルナが欠落してる、こんなにカルナが欠落してるかという驚くほど、でも、もちろん逆にものすごいカルナにあふれちゃってる人もいる。でその人が専門家としてね、安全保障の専門家だったり、そういうものの専門家で本当専門的な知識がたっぷりある人でも、でもその人を駆り立ててるのはやっぱりカルナなんだっていうことは分かるんですよ。特にね、結構今回安全保障やってる人たちすごいなと思ったんだけども、やっぱり紛争地帯へ行ってなんとかそこをしようという最初の気持ちというのがやっぱりカルナから多分起こってるんだと思いますけどね。でそれが単なるカルナ、まあ、単なる感情ではなくて、きちんとした学問的なことをきちんとやって、どうやったら安全保障の枠組みができるのかということを学問的に計算してきた だなってことは分かる。だから今ウクライナの危機にあたってウクライナの人に対して非常に強い彼らの気持ちが起こって、でその上で専門家としての知識を、うまく利用して何とかしようとしてるんだなってことが分かります。だからね、あのなんていうかな、あの、まあ、日本にはね素晴らしい憲法があって、その憲法はまあちょっといろんな経緯で日本に与えられたんだけども、でもやっぱりあの中であれは本当世界第一世界第二次の終わった直後だからもうみんなもう本当に戦争はうんざりだってね、本当にみんな思ってた。でそれが戦争なんか一切望まないっていうのが諸国民のね願いである。でそれを我々は信頼するっていうね、まあそこに書いてありますけどね、有名なところでね。で今回ね本当多分それ本当、まあ、今回はまだ第三次世界大戦になってないけども、まあもう本当にそれと同じように、まあ、こういうことは絶対にいけないっていうのがもう全世界のコンセンサスに なってますよね。あのちょっと中国がちょっと分かんないですけどねあの完全そうなってる。だからでこの今世界中でこういう気持ちが起こっているのに基づいてもう一回安全保障の仕組みっていうのがを作んなきゃいけないし、もうだあの戦後の第二次世界大戦 もう完全壊れちゃったですからね、ね、安保理の5カ国のうちの一つがとんでもないことやっちゃったからね、まあそれも壊れたんだからまた作り直せばいいわけで、だからそういうなんていうかな、まずは、どうしても牢獄から逃れられない人は、カルナーですね、今苦しんでる人山ほどいるから、その人たちの苦しみを一緒に苦しむ、それを大事にするってあたりから始めたらいいのではないかなと思います、ね。今日はね、あの UFO に対する信と、そして光のそれに乗っていくと光の身体が見えて、まあ、2番までいけるんだけども、だけどそれは UFO ではなくて、UFO っていう、まあ、だから遠い宇宙から来たのではなくて実は実家だよ、実家どころか自分自身だよっていうね、そういう話です。そういう話ですね。だからまあ UFO あなたが作ったんじゃないのってね、あの言う、まあ、そういうあのことを言う人もいるんだけども、すいませんそうじゃないですそうじゃないですあなたも やれば分かります。ああこれ本当だったんだってね、やらないか分かんないってだけです、本当に。はい、じゃあ一応あ今ね、あごめんなさい、私はシンメックスいるって言ってたかな、シンメックスでね、あの春彼岸精神をあのやっています、ね、あの明日までやって、ね、ちょっと寒いんですけども、まあなんとかやってますので、はい。修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願談、法門無量誓願学、仏道仏道無常誓願上。
山岳仏道無上正